全部パーツですよね、私の場合、
はいはいはい、
で今回木もたくさん使ってるんだけど、あれもパーツなんですよ。部分部分、これ一つで完成っていうより、いやもちろん一個でも彫刻として見れますよね、あの向こうの民っていうあのちっちゃな立体は、あれはあれでもすっごくなんかこうユニークな形をして人間なんだけども4本足だったり、
うん、
でもたくさんになったら全く違う意味を成してくる、
はい、
すごく綺麗だったりとか、でも一体一体はその痛々しい足が折れたような人体であったりとか、うんうん、そういうなんか真逆な部分がこう混然一体となってて作品ができてくるんですけど、
素材もいろいろですよね。
そうですね、
うん、今までどんな素材使ったんですか。
版画の流れから次コラグラフっていうように移った時にティッシュペーパー使ったりボンド使ったりとかしてたでしょ。でさらにマットメディウムとかいろんなメディウムを使い始める、それは徐々に徐々に覚えていったことなんだけども、その素材に慣れ始めるとなんかもっと違う可能性があるんじゃないかなと思うわけで、そうして引き出してくると、例えばギャラリストがこんなことできるのかなみたいなことをこう私の作品を見ながら、うん、それはすごく刺激的なことだね、でこういうチャンスが私にあるんだったらちょっと気がついたらああいう立体を作ってたりとか、私は彫刻家っていう意識で制作してたことは一度もなかったので、はい、確かに立体ではあるんだよね、
う
ん、
確かにね、
うん、あのドローイングってその絵を描いてますって私は言うけども、はいはいはい、でも出来上がったものは立体 で版画でやってた時も版画ですよって平面的に一応壁にかけてっていう形では見えてくるんだけど、でも実際すごくあの体に触れてくる触覚的な要素が強かったりとか、うん、やっぱりその単なる平面で終わってないっていう、そういう作品にどんどんどんどん後半になったらできるようになったんですよ、
うん、
でそういう時っていうのは本当にいろんな人がやっぱり関わってきて、
うん、
やっぱり従来の版画の表現とは違うよねって言い出すんです、はい、非常にオーソドックスな表現なんだけども今だからこういうことができるんだよね、うん、みたいな、うん、そういうことはあの自分で意外と気がつかない、多くの人に見せれば見せるほど新しいことがまた発見できて、はいはい、その繰り返して
でどんどんどんどん作品のこの厚みができて
くる、うん、そうそうそう、うん、変化してきてるんですよね、うん、だからガラッと変わった記憶はどこでもないです、
はい、あの作品も本当に横木沢さんと一緒になんか年を取ってきてるっていうか、
そうそうそうそう、うん、普通に例えば生きてる中で新聞で情報ももちろん得るし、はい、テレビからも情報入ってくるし、自分が怪我して痛い思いもするだろうし、なんかそういうことが全部ある日突然一つに固まって見えてくることがあるのよね、うん、なんかやっってるんだね、
作品作りずっとなさってる中での一貫したテーマは何でしょうね。
多分ね、なんかこういうことはあまり言葉では言いたくないから作品を作ってるんだと思うんだけども、やっぱり命の大切さなんだろうね、そっから来るんだと思う。
横木沢さんにとっての作品作りって、
人間って最低限ご飯を食べないと生きていけないっていうことと、いろんな素敵な人たちと出会いながら共に生きていくっていうことがすごいやっぱり大事だと思ってるのね。で、その中に私はアートをするっていうことは、それとこうなんていうのかな、3つないとダメみたいな、例えばね、最低限 何が必要って言った時にその3つは常に必要だみたいな、常にこうつかず離れず、どんな状況があってもアートがあの形にならなくてもいいんだけども、特に女性の場合はこれからも特に看病したりとか、全くこう時間の取れないことで作家活動を中断する方がたくさんいるんですけど、過去にも私はそういう時期を何回か波のように乗り越えてきて、でも何かの形で作品のベースになるものを残すか何かを残してるんですよね。でそれがある時期に形になる、あの作品としての形になるっていうことをこうずっと繰り返してる、だから分けられないんですよね私の中ではね。
じゃあアートとは、
うん、自分の私にとってはね、独り言の集積だと思う、うん、で集積がもしかして今回のようにダイナミックになったら大きな声を上げてるかもしれないし、スペースにもよるし、あの企画する相手にもよるし、それはもう環境だよね、いろんな環境の中で 声の出し方が全部違ってくる、そんな感じだと思う。